2005年7月10日、手術の午後3時に宣教記念館で100周年記念教会の創立礼拝が開かれました。神様が100周年記念財団を通して100周年記念教会を建てられ、満16年になりました。今まで導いてくださり、恵みを施してくださった神様に感謝いたします。頭となられる主と一つの体になった信徒の皆さんが、今まで共に礼拝し、奉仕し、交際しながら、主が与えてくださった使命を担ってきたことに感謝いたします。神様が送ってくださった皆さんがいなかったなら、100周年記念教会はここまで来ることができませんでした。神様は創立の時から今まで私たちをそれぞれ違う時期に違う場所に呼んでくださいましたが、今私たちは一つの体になっています。神様は私たち一人一人をなぜヤンファ人に呼ばれたのでしょうか。この質問に答える前に、ここに呼ばれる前まで私たちがどこで何をしていたかを考えてみる必要があります。私たちは歴史の勉強をするときに、歴史のある時点で、韓国ではこんなことがあったけど、世界各地ではこんなことがあったのか、と比較しますよね。また、ある歴史的な事件が自分が生まれた年に起きた場合は、私は何も知らずに生まれてきたのか、と考えますよね。2005年、私たちの教会が創立された年、またその前年にはどこで何をしていましたか。私は2005年度に神学校を卒業した後、専任牧会者として働いていました。私たちの教会が創立される前の3年間は神学大学院で勉強をしていましたが、その時に教会史を担当していた教授が、ヤンファ人外国人宣教師募演に必ず行ってみるように勧めてくれました。それで神学校の同期数人とともにここヤンファ人に来ました。その教授は授業時間とは別途の時間を設けて、グループ別野外授業をヤンファ人墓園で行いました。私は当時地方で暮らしていて、手術には他の教会の教会学校で仕え、平日にはこの教会の照明の地の一つである四院韓国キリスト教殉教者記念館の近くにある神学大学院の寄宿舎で勉強をしていました。当時、ソウルと首都圏の地理に疎かった私にとって、学期中に時間を割いて、病院からヤンファ人まで2回も行くことは容易ではありませんでした。教会史担当の教授は、本にある資料だけで授業をしても十分でしたでしょうに、なぜ、あえて、労力を費やして、一学年に数百名もいる新学生たちに一度の団体授業でもなく、約10名ほどで構成されたグループ別の野外授業を数十回も行ったのだろうかと考えてみました。教授であり、牧師である先生の教育に対する情熱には本当に尊敬と感謝の意を表せずにはいられません。もし私が教会史の教授なら、あんな風に個人の時間を割いて野外で学生たちを教えられるだろうかと考えたりもしました。その先生の情熱的な教えと献身を今でも忘れることができません。教会史を専攻した神学校の教授は、なぜヤンファ人に眠っている宣教師たちの墓園で進んで新学生たちに野外授業を行ったのでしょうか。それは暗闇の中で生きていた朝鮮の人々を愛した宣教師たちに 頭を下げて感謝を表しなさいという意味だったでしょうか。もちろんその方々とその方々の家族たちに感謝し、その方々の愛と献身の精神を深く考えてみなさいという意味もありましたが、その方々と共にされた主の御心を深く考えてみなさいという弟子たちに向けた師匠の心ではなかったでしょうか。皆さんもやはり100周年記念教会の一員になるまで神様の不思議な摂理があったでしょう。それぞれの人生の領域でこの教会に登録するまで神様のお導きを振り返ってみれば不思議ではありませんか。私たちがヤンファ人にある100周年記念教会の一員になったのなら、ヤンファ人に眠っている宣教師たちと共にされた主の御心、そして4員殉教者記念館で記念している殉教者たちと共にされた主の御心を忘れてはいけないのではないでしょうか。そしてこの2つの証明地を通して主の御心を韓国教会とこの世の人たちに伝えるべきではないでしょうか。ヤンファ人外国人宣教師母園に安置された145名の宣教師たちとその方々の家族たちがこの地に生きている人々に主の愛を伝えました。これにより救われた人々の地域教会が朝鮮半島に多く建てられました。その信徒の中には信仰を守るために命まで失った殉教者たちがいます。私たちは主の道を伝える人々の献身と愛、主の道に従う人々の殉教に当然感謝すべきですが、何よりもその方々と共にされた主、その方々を送ってくださった主の恵みと愛を忘れてはいけません。私たちの教会は宣教師たちと殉教者たちを知らせることが主な目的ではなく、宣教師たちと殉教者たちと共にされた主を伝えることが主な使命です。教会は神様の御国の模型です。ですから教会は救われた人々が絶えず入ってこなければなりません。主が来られるその日まで救われた人々が教会に来ないといけません。100周年記念教会は時空を超えた一つの教会の中にある地域教会として神様の救いの計画を成就する使命を果たしていかないといけません。参考にお話ししますと、一つの教会とは教会は原則的に一つという意味です。主が教会の頭となられ、主を信じる信徒たちが主と一つの体になったのが一つの教会です。教会の歴史を見ると、初代教会の時代から数千年が過ぎた今まで地球上に存在していた全ての地域教会、そして今後未来に創立される全ての地域教会は一つの教会の中にあります。それで一つの教会を普遍的な教会、または宇宙的な教会と言います。そして100周年記念教会のように目に見える下肢教会である有形教会と区分するために目に見えない不可視教会、無形教会と言います。救われた人々が絶えず入ってくるべき教会が使命を失えば、教会は生命力を失い、教会という名だけ残ります。教会が生きているなら救われた人々の数は日増しに増えていかないといけません。神様はそれを望んでおられます。神様の救いの計画を成就するために100周年記念教会は一つの教会の中にある地域教会として創立されました。100周年記念教会が 2つの照明の地を管理し保存する究極的な目的は、神様の救いの計画を成就し、神様の御国を拡張させることです。2つの照明の地を訪問する人々が、宣教師たちと殉教者たちと共にされた主の愛を悟るように助けないといけません。私たちの教会はこのような下絵を持って韓国教会に使えないといけません。しかし私たちの教会の信徒たちが2つの照明の地を管理保存しながら、宣教師たちと殉教師たちと共にされた主の愛を先に悟ることができなければ、どうやって私たちの教会が韓国教会に正しく仕え、教会の使命を担うことができるでしょうか。私たちの教会が創立される前に、私が神学校の野外授業でヤンファ人を訪問した時、墓園に対する記憶は芝生と草があったものの、土が見えるところが多くて多少荒涼とした姿でした。後でこの教会で使えることになってから分かったことですが、その時ヤンファ人は逸脱の時期でした。参考にお話ししますと、ヤンファ人の歴史を4つの時期に区分すると、第1は放置の時期、第2は女性の時期、第3は逸脱の時期、第4は正常化の時期です。1981年に国内の20の教団と26のキリスト教機関団体によって、韓国キリスト教100周年記念財団が設立され、1986年にはヤンファ人の管理のために100周年記念財団が支援金を募集して宣教記念館を建築しました。ヤンファ人は逸脱の時期を送りました。1990年代と私たちの教会が創立される前まで、宣教師と関係のない人々の名が刻まれた記念碑が建てられた上、商業的な宣教会が無分別に参拝客を集めて、墓地は深刻に参拝客を集めて墓地は深刻に崩壊させられました。韓国プロテスタントの聖地が個人の利益を追う人々によって逸脱し毀損され続ける中で、100周年記念財団はヤンファ人外国人宣教師墓園と要員にある韓国キリスト教殉教者記念館を保管し保存するために私たちの教会を設立しました。2005年7月10日に創立礼拝を捧げた私たちの教会は、韓国キリスト教100年の信仰と精神を受け継ぎ、韓国キリスト教200年のための正しい道しるべの使命を果たすために尽力しています。この使命は、暗闇に生きる人々を主に導くことで神様の御国を拡張することです。韓国キリスト教200年であれ300年であれ、主が再び来られるその日まで、一人でももっと主に導く使命を担うことで、教会が教会らしさを維持することが、韓国キリスト教の信仰と精神を受け継いでいくことと、正しい道しるべの使命の確信です。この使命を担うために、私たちの教会は御言葉の灯火が照らす道を歩いていかないといけません。神様の御言葉が教会の基礎になってこそ、教会が教会らしさを維持し、教会の本質が揺らぎません。私たちの教会が御言葉の灯火が照らす道を歩んでいくとき、つまり御言葉を聞いて行うときに倒れません。イエス様が仰せられました。だから私 のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。御言葉を聞いて行いなさいというイエス様の教えが今日の本文の祈りにあります。どうか私の口の進んで捧げる捧げ物を受け入れてください。主よ、あなたの裁きを私に教えてください。あなたの裁きを私に教えてくださいという詩人の祈りは、御言葉を聞くということです。私の口の進んで捧げる捧げ物を受け入れてくださいは、行いと関連があります。もともと進んで捧げる捧げ物とは、生贄の血で捧げる捧げ物ですが、口の進んで捧げる捧げ物とは何でしょう。そして神様は果たしてこの捧げ物を受け取られるのでしょうか。詩編51編16節です。たとえ私が捧げても、誠にあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神様が生贄を焼いて、その香りを捧げる全焼の生贄を喜ばれないなら、一体旧約の生贄は何だと言うんだと疑問になります。つまり神様が真に望まれるものは、礼拝の形式でないことを、ダビデの証を見ればわかります。詩編51編17節です。神の生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。砕かれた霊の生贄とは何でしょうか。心が砕かれるほど自分の罪を悔い改める時の、その心が砕かれた霊はではないでしょうか。神様は私たちが罪を犯すことを望んでおられません。神様は罪を憎んでおられます。罪を犯した後に罪を正当化したり、罪に対して無感覚になって、罪が罪であることを知らずに自分の犯罪に対して時代的、環境的、心理的な要因を言い訳に犯罪を認めようとしない人は、この世界では通じるかもしれませんが、神様の怒りを避けることはできません。しかし、いくら罪を犯しても、その罪に対して砕かれ、悔いた心を持つ人は、神様の憐れみを授かります。罪を正当化し、罪に対して無感覚になり、罪が罪であることを知らずに自分の犯罪を環境や状況のせいにする人は、いくら生贄を捧げても、その生贄は神様が受け取られません。礼拝も同じです。いくら礼拝堂に出てきたり、非対面でネット礼拝を捧げても、罪を正当化し、罪に対して無感覚で罪が罪であることを知らずに自分の犯罪を環境や状況のせいにする人の礼拝は、ダビデの告白を借りると、主は礼拝を喜ばれません。こんな礼拝はいくら掲げても意味がありません。神様が受け取られない礼拝を捧げる必要があるでしょうか。ダビデが証しています。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を、礼拝を望まれません。神様はどのような礼拝を喜ばれるでしょうか。神様が望まれる礼拝は砕かれた霊です。神様は砕かれ、悔いた心で捧げる礼拝、自分を捨てる礼拝、自分を殺す礼拝を望んでおられます。これがまさに霊と誠によって捧げる礼拝ではありませんか。神様は捧げ物を捧げる全焼の生贄、形式的な礼拝を望んでおられないという事実を悟ったダビデは、このように告白しました。私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。 主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。これは自分の舌で、自分の唇で神様を歌い、賛美の礼拝を捧げるという意味です。本文の詩人もやはり形式的な礼拝の代わりに、私の口の進んで捧げる捧げ物を受け入れてくださいと神様に祈っています。詩人が祈る私の口の進んで捧げる捧げ物とは何でしょうか。それは神様に対する感謝です。口で祈り賛美しながら神様に捧げる感謝です。ですから神様は旧約の全生の生贄を制定されましたが、礼拝の形式だけあって砕かれ悔いた心のない礼拝は望んでおられません。このように神様は礼拝の形式だけあって自分を捨てない礼拝を望んでおられません。形式的に生贄を捧げるのではなく、口の進んで捧げる捧げ物が神様を喜ばすことができるなら、心の捧げ物と体の捧げ物も神様を喜ばすことができます。財産がなく、学びもなく、経験がなくても神様に捧げられるものがあります。神様が私の体と状況をご存じないでしょうか。財産がなく、学びがなく、経験がなくても私の口を神様に捧げましょう。私の心を神様に捧げましょう。私の体を神様に捧げましょう。神様から授かった才能が一つもないでしょうか。その才能を主の体である教会の内外で主が望まれる人々のために使ってください。私の口の進んで捧げる捧げ物、私の体の進んで捧げる捧げ物を神様は喜ばれます。進んで捧げ物を捧げるように進んで教会のために奉仕し、地域と社会と国家と世界のために奉仕してください。これが創立16周年記念の主日を迎えて私たちが心に刻むべきメッセージです。私たちの教会の信仰目標である礼拝の生活化、生活の礼拝化には、私の口の進んで捧げる捧げ物のように、すべての人生の領域で出会う人を愛する奉仕が含まれています。ところが奉仕が形式的または恣意的な奉仕になれば神様は受け取られません。ですから奉仕をうまくやりこなすためには御言葉を学ばないといけません。御言葉を学ばずに行う、御言葉に基づかない奉仕は形式的な奉仕、自分勝手に行う奉仕に転落してしまいます。奉仕が神様が喜ばれる進んで捧げる捧げ物になるためには、自分を殺す奉仕にならないといけません。自分の考えと経験を優先する奉仕は、神様が受け取られる進んで捧げる捧げ物になることはできません。詩人が進んで捧げる捧げ物を捧げながら祈っています。あなたの裁きを私に教えてください。裁きにあたるヘブライ語ミシパトは106節の裁きと翻訳された単語と同じです。ですから裁きは御言葉と同じです。神様の御言葉が社会にきちんと適用されたら、それがすなわち裁きの実現です。詩人のあなたの裁きを私に教えてくださいという祈りは、御言葉通りに生きていくという決心でもあります。前の説教でお話ししましたように、御言葉を守ると心に固く決め、心が揺るぎないから可能な祈りです。私の口の進んで捧げる捧げ物を神様が受け取られることを望むなら、神様の御言葉を行うことで神様の裁きがこの地で実現されるようにしないといけません。反対に神様の 御言葉を行うことで神様の裁きがこの地で実現されたら、神様は私たちの進んで捧げる捧げ物、礼拝を受け取られたのです。裁きは神様の属性でもあります。神様の御言葉である聖書を通して神様の裁きを学ぶことができますが、詩篇51篇を見るとダビデは神様に罰を受けることで裁きを学びました。つまり罪を憎まれる神様の属性を身をもって学んだのです。私たちが罪を犯したのに自分に何事も起こらなくても決して喜んではいけません。神様の子なら適切な罰を受けてこそ裁きの神様をもっと深く知り、信仰が成熟していくことができます。しかし身をもって学ばないで御言葉を通して学ぶ方がもっと良くはないでしょうか。神様の御言葉を学ぶことで裁かれる神様の属性を悟れば、正しい礼拝を捧げることができます。私たちが霊と誠によって神様に礼拝を捧げるためには、神様の御言葉を学ぶことで神様の裁き、神様の属性を悟らないといけません。神様の属性を悟れば、神様は形式的な生贄、形式的な礼拝を望まれず、私の口の進んで捧げる捧げ物、私の体の進んで捧げる捧げ物を受け取られることがわかります。創立16周年を迎えて、私たちの教会は神様に、私の口の進んで捧げる捧げ物と私の体の進んで捧げる捧げ物を捧げることに伝えましょう、努めましょう。祈りと賛美の感謝、そして奉仕を神様に捧げましょう。神様が私たちの教会に預けてくださった二つの証明の地のための奉仕、主の体である教会のための奉仕、教会の外にいる人々の生命を生かす通路となる奉仕を行いましょう。私たちが礼拝堂に出てきて、対面でまたは各自の場で非対面で礼拝を捧げながらも、私の口と私の体の進んで捧げる捧げ物を捧げないなら、神様を喜ばすことはできません。人生のすべての領域で私の口の進んで捧げる捧げ物である祈りと賛美の感謝を捧げ、私の体の進んで捧げる捧げ物である奉仕を捧げ、礼拝の生活か生活の礼拝かを成し遂げ、人の生命を生かす教会の使命を果たしていきましょう。お祈りいたします。父なる神様、一人子のイエス様をこの地に送られ、十字架で血を流されることで暗闇の中で生きている人々に光と生命をくださり、頭でやられる主と一つの体である教会を立ててくださり感謝いたします。一つの教会の中に100周年記念教会を立ててくださり、過去16年間神様の恵みにより、今まで主に与えられた使命を担えるように導いてくださり感謝いたします。神様の時に各所から神様の子たちを安和人に呼んでくださいました。二つの証明地を通して宣教師たちと殉教者たちと共にされた主を伝える使命を担えるようにしてください。このために神様の御言葉を聞いて行うことで、岩の上に建てられた教会、世俗的な価値観に揺れない教会、本質を失わない教会、主を主人として考える教会に維持されるようにしてください。礼拝堂だけでなく、人生のすべての領域で耳で神様の御言葉を聞き、口で祈りと賛美の感謝を捧げ、体で奉仕を行うことで 神様を喜ばす教会になれるようにしてください。100周年記念教会が裁かれる神様の御言葉を自分の人生を通して伝え、主が再び来られるその日まで一人でももっと主に導くことで、韓国キリスト教 100年の信仰と精神を受け継ぐことと、キリスト教200年のための正しい道しるべの使命を果たしていけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。